Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、4月7日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは予告通り、今日は現在会社の研修中。研修中？なんか発表会でしたかね。今期の会社の方針説明会だったかな。会場はね、会社ではなくて、すきちゃんとこのお家の目と鼻の先のね、大きなホールでやってるんですけどもね。なのでほとんどの社員の方は乗り合わせでそこのホールの方へ向かったんですが、すきちゃんは自分で車運転して駐車場へ止めて、現場の方へ向かいましたけどもね。多分今日はね、出てこれないんじゃないかなと思いますね。皆さんによろしくお伝えくださいということでした。はい、今週も1週間終わりましたけども、天気が良ければ明日お花見っていうとこがね、日本中あちこちあるんじゃないかなと思いますけども島根はね、それでも明日は大丈夫かな。夜ぐらいからどうも雨が降り出すような今のとこ天気ですんでね、まあ降ったとしても一時的に降るぐらいですんでね。風もマックスで風速4メーターぐらいかな、お昼頃に。前後3メーター2メーターぐらいなんでね、明日は好きちゃんとお花見ができるかなってね、今ちょっと思ってますけどもね。皆さんのとこはいかがでしょうか。ウェザーニュースさんの予報ですけども、東京はね、8日の土曜日、9日日曜日ともに午前中ほど雨が降りやすい空になるそうですね。今日ほどではありませんが、7日ですね、風もやや強く吹きますと。レジャーシートを敷いてのお花見は雨が落ち着く午後ほどおすすめですということですね。ただ引き続きにわか雨の可能性があるので、まあ、傘はお持ちくださいということだそうです。で、大阪はどうかというと、8日土曜日は、にわか雨の可能性があるものの、本降りの雨までにはならない予想ですと。まあ、折りたたみの傘があればお花見も大丈夫かなということだそうですね。ただ9日日曜日はより雨の可能性が低くなりますと。まあ、土曜日よりも日曜日の方が良さそうですね、大阪の場合は。曇り空ではありますが、花見はできそうだということらしいですよ。まあ島根もね、この週末が多分最後、来週になるともう多分ダメなんじゃないかなと思いますけどもね。はい、まあ年に一度、短い期間ではありますけどもね、桜の下で、まあ明日私が車運転しなきゃいけないからな、飲むわけにいかないんでね、飲みたいなって気はしますけど飲んでしまうと、足がなくなるってことになりますんで、まあお酒は我慢してお花を見ながら ノンアルコールビールでも飲みましょうかねって感じですね。はい、もう今日の収録も多分どっか途中で選挙カーの声が聞こえるかもしれませんが、まあ、この選挙も今週明日明後日の日曜日の投票までですんでね、もう一日だけ、来週はこの声、入ってこなくなると思いますんでね、ご了承いただきたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はポケモンニュースからいきますよ。気になるキーナーさんの方にあった記事です。ポケモン GO 最新版 Android はバージョン 0.60.0 iOS は 1.31.1 へのアップデートを開始という記事が上がってました。今日からですね、ナイアンティックが最新バージョンへのバージョンアップを行っていますということだそうです。今回のアップデートですけども、中国語でのゲームが遊べるようになったと。まあ、まし関係ないですね。あと手持ちポケモンの画面でのスクロールバー表示が更新されていますということはそうですね。まあ、ゲームの内容が特に変わったというものではなさそうですけども、Android 版はすでに配信が始まってるんですけども、 iOS 版はこれ収録してる夜の7時過ぎですけども、まだ上がってきてません。まあ過去の例から iOS 版少し時間かかりますんで、明日もしくは明後日あたりでバージョンアップが来るんではないかなってことですね。はい、それでは次ここから IT ネタいきたいと思います。気になるキーナーさんの方にあった記事です。アップル、サムスンと曲面有機EL パネルの供給で2年契約を締結かという記事が上がってました。元記事は韓国の ET ニュースというサイトのようですけども、アップルはサムスンと小型の曲面有機EL パネルの供給で2年契約を締結したようだと報じているということはそうですね。この契約に基づきサムスンディスプレイは2017年に7000万枚から9200万枚の小型有機EL パネルをアップルに出荷する予定ですと。この数字は2017年に出荷される iPhone の約 30% が有機EL パネルを搭載することを意味しているそうですということですので、今年の秋頃に出てくる新しい iPhone、 全ての iPhone が曲面ディスプレイではないということを指してますね。ははは、ちょっと選挙カーがゆっくり走ってますけどね、なんかもうガラガラ声ですね。はい、まあ選挙も大変ですね。あとこれ2年契約を結んだってことは、来年発売される iPhone に関しても曲面ディスプレイを搭載したものが出るということになるんでしょうかね。というわけで10周年モデルだけではなく、11周年目になる来年の iPhone にも曲面ディスプレイを載せた iPhone が出てくるということを、暗示しているのではないかというふうな感じがしますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Lab さんの方にあった記事です。 Apple が新特許、 USB Type-C をマグセーフに変換するアダプターとタッチバー搭載マジックキーボードという記事が上がってました。Apple が 米国特許庁に申請した Mac 周辺機器の特許から USB Type-C ポートをマグセーフポートに変換するアダプターとタッチバーを搭載したマジックキーボードの存在が明らかになっていますということですね。これ本文の方にその特許申請した時のイラストがありますけども、MacBook Air とか、MacBook Air もだったっけ？違う。MacBook Pro だ。MacBook Pro と、MacBook、充電が USB Type-C になってますけども、まあ、そこに挿すアダプターですね。で、反対側がマグセーフがペチャッとしつくようなものをどうも特許出してるということはそうですね。あとマジックキーボード、Bluetooth でつなぐキーボードですね。こちらのファンクションキーの部分がタッチバーになってるというものの特許を出しているということだそうですね。はい、まあマジックキーボードの方は、今年後半に iMac が出るんじゃないかという話もありますんでね、それにまあついてくる、まあ単体での販売もあるのかなと思いますけどもね、出てくるかもしれませんね。まあノートタイプにタッチバーつけてますんでね、マジックキーボードに関してもタッチバーをつけるっていうことになるんでしょうね。ただ電池の持ちは悪くなるのかなって気がしますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも iPod ラブさんの方にあった記事です。 iOS デバイスのベンチマークテストができる Geekbench 4が無料という記事が上がってました。iOS 向けのベンチマークアプリ Geekbench 4ですけども、これがバージョン 4.1.0 が現在リリースされてるんですけど、まあ、これをリリース記念で無料セールを実施していますということだそうです。通常120円で販売されてるんですけども、4月の10日まで無料でダウンロードできますということですんでね、もしまだお持ちでない方はこの無料のうちにダウンロードしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。リアルタイムで外国人と話せるスカイプ翻訳スマートフォンで使えるという記事が上がってました。スカイプ、Windows 版、Mac 版、こちらが昨日か一昨日あたりからバージョンアップがかかってるんですけども、こちらの最新版ですね、翻訳機能が搭載されていますということだそうですよ。このスカイプ翻訳、スカイプ通話で話した言葉をリアルタイムで他の言語に翻訳する通訳のような機能ですと。パソコン版のスカイプ同士で利用できるほか、パソコンからスマートフォン版スカイプ宛ての通話や固定電話や携帯電話宛てのスカイプアウトにも対応しますということで、スマートフォン、 iPhone とか Android のスカイプから発信する分にはちょっと使えないんですけども、 Mac、Windows からスマートフォンに発信するスカイプ、あと Mac、Windows からスカイプアウト、固定電話とか携帯電話に発信する通話に支障ができますということだそうですね。通話前に自分の言語と通話相手の言語をまず設定します。で、使用時はテレビの同時通話映像などにあるように相手の話す言葉に重ねて翻訳された音声が流れますと。合わせて画面上には翻訳された相手の言語言葉が表示されますということだそうですね。はい、もう私はこれまだ試してみてないんですけどもね、どの程度の翻訳機能があるのか、なんか使えば使うほど賢くなっていくらしいですよ、この翻訳機能っていうのがね。 で、これ複数のに、通話には対応しないということで、1対1のみの通話しかできないそうですね。で、対応言語は日本語、英語、中国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、アラビア語の10言語だそうですね。それぞれの言語間での相互の音声翻訳が可能になりますと。なお、チャット機能では60言語以上の相互翻訳に対応するということだそうですね。チャット機能だと60以上の言語に対応するということで、まあだいたいこれぐらいあればいいのかなって。あ、韓国語とかないですね。はい、ということで、Mac から外国人とお話ができますよ。どの程度正確に翻訳してくれるかはちょっと分かりませんけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキーナーさんの方にあった記事です。 Apple iOS 向けの新しい動画制作アプリ Clips を配信開始という記事が上がってました。iOS 10.3 から使えるようになりますよという以前アナウンスがあった Apple の純正アプリですね、動画作成アプリ Clips が今日から配信が始まってます。このクリップス、文字、エフェクト、グラフィックスなどをつけ た楽しいビデオを作って友達にシェアすることができるアプリで、元となるコンテンツはその場で撮影するか iOS のライブラリーからビデオクリップや写真を選ぶだけとなっていますと。また撮影中に話すだけでアニメーション化されたキャプションを簡単に作ることができ、ライブタイトルという機能も搭載されていますと。キャプションには様々なスタイルから選ぶことができ、録音した声にタイミングをピタリ合わせて表示されますと。それ以外にもビデオを引き立てるフィルター、それから絵文字を載せたり吹き出しや矢印などを重ねたり、ビデオの長さに合わせて自動的に調整される音楽を加えたりと、多機能の画像編集ソアプリということはそうですね。価格は無料で、対応デバイスは iPhone5S 以降、 iPad Pro、 それから iPad の第5世代、 iPad Air 以降、 iPad Mini 2以降、 iPod Touch 第6世代が対象ということで、iOS 10.3 以降が必要となりますということはそうです。私もとりあえずダウンロードしたんですけど、まだ実際に使ってみてません。どんな感じになるのかなと思うんですけども、はい、ということで皆さんもぜひクリップス使って画像を撮ってシャープ空を見つけてツイッターなどに上げてみてくださいね。私もちょっと作って上げてみようかなって思ってます。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはできるネットというサイトにあった記事です。これって何？ iPhone の音楽再生中に見かけるあのアイコンは便利機能の宝庫だったという記事が上がってました。タップしても iPhone やヘッドフォンとしか表示されないアイコンは一体何のためにあるのでしょうか。iPhone のミュージックアプリで表示されるあのアイコンの本来の機能を探ってみましょうということで、これ元記事の方を見ていただくと分かるんですけども、音楽再生するときに一番下にですね、左側に、これクラウドのマークかな、雲に下向きの矢印があって、その隣、真ん中あたりですね、上向きの、三角の上に、なんて言うんだろう、30円、あ、円が30にこう書かれたアイコンがあるんですよね。皆さんこのアイコン使い方をご存知でしょうかね。このアイコンは一体何なのかと。 普通だ、普通例えば Bluetooth も何もつないでいない状態だとね、ここタップすると iPhone っていう項目しか出てこないんですよ。で、あとヘッドフォンつないでると、ここにはヘッドフォンというふうな表示が出てくるんですよね。ただここにですね、 Bluetooth スピーカーとか AirPods、 あと Apple TV が近くにというか同じ Wi-Fi の中にいる場合ですね、それらのアイコンが出てくるんですよ。で、これは何をするためのアイコンかというと、音楽の再生デバイスを選択するための、まあ、アイコンなんですよね。なので普段は、iPhone のスピーカーで音が出てるんですけども、ここをタップして AirPods って設定してやると AirPods の方に音が飛びますし、 Apple TV って選択してやるとテレビのスピーカーから音が出てくると、そういう設定をするためのアイコンなんですね。エアープレイとかミラーリング、それらのデバイスを選択するためのアイコンということだそうですね、はい、私はねこれ、まあ、使ってたっちゃ使ってたですね、このアイコン。あの AirPods を、まあ、Mac 側につないだり iPhone につないだり iPad 側につないだりということを途中たまに切り替えたりするときにね、この機能を使ってましたけどもね。ということで、このボタンなかなか便利ですよということですね。よかったら使ってみていただきたいと思います。 AirPods をオンオフするのにね、非常に便利だと思いますけどね。はい、それでは今日のアプリの紹介ですね。キナルキナーさんの方にあった記事です。今日じゃない、今週のアプリですね。 Apple 今週のアプリとして、特化ライフスクールを無料配信中という記事が上がってました。このアプリは子ども向けのチークゲームで、5つの画面と34人のキャラクターを使って学校内で自由に遊べるゲームとなっていますということで、通常400円ですけども、今日から1週間無料でダウンロードができますということだそうですね。この特化シリーズっていうのは、なんか子供向けのアプリいろんな種類がありますけどもね、まあ大人が遊んでも大丈夫だと思いますんで、暇つぶしに落としてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースはこちら、携帯ウォッチにあった記事です。ドコモ、事故が起きたらすぐに映像送信できる LTE 対応ドライブレコーダーという記事が上がってました。NTT ドコモは法人向けに LTE 対応のドライブレコーダー TMX-DM02A を4月10日より提供します。価格は35,000円、クラウドサービスドコデスカーセーフティというサービスと組み合わせることで安全運転支援サービスを利用できますということで、まあ法人向けなんですけどもね、基本的には。このドライブレコーダー、下り最大 150Mbps の LTE 通信に対応するパイオニア製のドライブレコーダーです。急ハンドル急ブレーキで事故相当の衝撃を感知すると、映像をリアルタイムにクラウドで送信、現場に行かずとも車両運行の管理者は事故の状況を把握できます。これにより状況に応じて運転手へ対応を指示したり、荷主へ連絡をしたり、台車を手配したりできますということはそうですね。はい、SIM を乗っけて、まあ、通信機能を持ったドライブレコーダーと。なのでこのドライブレコーダーで常に録画をするというものではないんですね。衝撃を受けた時に、まあ、何分間か映像を一時的に本体に保存するのかな。それを、ネット越しに、まあ、クラウド経由で確認ができるということみたいですね。あ、嘘だ、録画もできるんだ。マイクロ SDHC カード最大 32GB に、映像を記録ができるということはそうですね。失礼しました。で、2インチディスプレイが 搭載されてて、カメラは200万画素フル HD 撮影ができますと。電源はシガソケットから給電するほか、750mAh のバッテリーも内蔵していますと。バッテリーも内蔵してるってことは、これは防犯カメラとしても使えるってことですよね。電源供給しなくても振動を検知したらカメラが動くということなんでしょうね。車上荒らしに持ってこいですね。私ドライブレコーダーつけてるんですけどもね、エンジン切ってる時には録画してくれないんですよ。オプションで直接バッテリーから電源取るようにすればそういう機能もつけられるんですけどもね、私はケチってその機能つけなかったんでね、車上荒らしまんまとやられちゃいましたけどもね。はい、でまあこれと一緒に使用する、クラウドサービスですね、どこですかセーフティーというサービス、こちらの利用料は ID1 つあたり年額12,000円、結構しますね。映像の記録という用途に加えて内蔵の三軸センサーにより安全運転かどうか診断します。ドライバーがより安全に運行できるようサポートできるほか、燃費を削減できるようにすると。またカメラで捉えた映像をもとに走行レーンの偏りを通知したり、車間距離を検知して通知したりもできますということで、会社で管理されてる人はちょっと大変かなって気もしなくもないですけどもね、もうこういうの便利かもしれませんね。35,000円か、ちょっと高いかな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは新ネットジャパンにあった記事です。 YouTube 視聴1万回未満のチャンネルは広告禁止という記事が上がってました。YouTube はアメリカ時間の4月6日、チャンネルの視聴回数が1万回に達するまで広告を表示できないように変更したことを発表しました。広告は YouTube で利益を得る最も直接的な手段だということで、なんでこれ1万回以下の動画には広告が出ないようにするかってことなんですけどもね。これですね、まあ、YouTube に結構ヘイトスピーチっぽいもんとかが結構上がってるらしいんですよね。でそれに広告をまあ設定した状態で上がってるってことで、まあ、そのヘイトスピーチと広告主、まあ、広告主はそのヘイトスピーチは全く関係ないのにそのヘイトスピーチの中に広告が出てくるということで、まあ被害を受けるというか、まあ、印象悪くなりますよね当然。でそれを受けて YouTube がそういうふうな設定に変えたということらしいですね。はい、ということで、まあ広告が出ないのはいいなと思いますけども、視聴回数が少ないのはあんまし皆さんも見ないのかな。視聴回数が多いから、あ、どんな動画だろうっていう風にね見るんでね。はい、ということで、まあ動画を見る我々としてはいいのかな、どうかな。よくわかんないですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチの記事です。アベマ TV の見逃し配信アメバビデオスタート、960円のプレミアム加入で見放題にという記事が上がってました。映像配信サービスのアベマ TV は見逃し配信サービスアベマビデオを6日よりスタートさせました。見逃したアベマ TV の番組や人気作品をいつでもオンデマンドで視聴可能にするサービスで、 アベマ TV のプレミアムサービス、これ月額960円ですけども、この加入者は全て見放題となります。また一部コンテンツについては無料で提供されますということだそうですね。これ iOS アプリと PC で先行して、提供が開始されているということはそうですね。 Android はちょっと遅れてということかな。アベマ TV 見逃し配信を見る、あんまり私しないかな。まあたまたまアベマ TV を立ち上げた時にやってるのを見るってことはありますけどもね。まあこのアベマ TV だけでしかやってない番組もありますんで、そういうのを見たいっていう方は960円が果たして安いのか高いのか微妙なとこではありますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。 NTT の固定電話 IP 網移行で全国一律3分 8.5 円に、2024年初頭よりメタル IP 電話という記事が上がってました。NTT 東日本西日本は6日固定電話の IP 網移行のスケジュールや移行後の料金などを発表しましたということはそうですね。2025年までに固定電話サービスを、PSTN 公衆交換電話網から IP 網へ移行するとし、 PSTN で現在契約している加入電話INS ネットの固定電話サービスを受け皿としてメタル IP 電話を提供することをすでに発表していますと。で、今回2024年初頭に加入電話 INS ネットからメタル IP 電話へ一斉に契約を移行し、新料金体系を適用することを検討する予定が示されましたということはそうですね。これ IP 網に接続することによって、距離にほとんど依存しないという特性を生かし、全国一律3分 8.5 円税別にしますということはそうですね。加入電話 INS ネットのユーザーに対しては、契約以降の2年前となる2022年頃から手続きや提供条件などについての案内を始めますということだそうですね。はい、まあ、一般加入電話やめるよーんってことですね。全てを IP 電話にしますよということだそうです。今は一部の IP 電話とかって110番とか119番が使えないんですけども、まあ、これ完全移行するってことは IP 電話で110番119番も使えるようになるということになるんでしょうね。まあ、まだ2025年ですからね、鬼が何回笑うんでしょうね。はい、それでは次のニュースですが、こちらインターネットウォッチにあった記事です。イラストレーター上で画像の直接トリミングが可能に、イラストレータークリエイティブクラウド2017が30周年記念アップデートという記事が上がってました。アドビシステムズ株式会社は7日、イラストレーター CC2017 のアップデートの提供を開始しました。クリエイティブクラウドのデスクトップアプリから更新やインストールが行えますと。イラストレーター30周年になるんですね。で、一番大きな、バージョンアップですけども、画像のトリミングがイラストレーター上でできるようになりましたということらしいですね。まあ今までだとフォトショップとかでトリミングしてからイラストレーターに持っていくという作業があったわけですけども、これがイラストレーター上でも直接トリミングができますよということだそうですね。はい、ということでクリエイティブクラウドをお使いの方はバージョンアップをしてみていただきたいと思います。 はい、それでは最後のニュースですが、こちらギズモードジャパンにあった記事です。泣いたり怒ったり、顔写真を絵文字風に変形させるアプリ、ミー文字というアプリの紹介ですね。 M-E-M-O-J-I ミー文字ですね。絵文字じゃなくてミー文字。このアプリはですね、顔写真を自動認識してキスマーク、笑い、怒り、泣き、サングラスなどの表情に加えて、などを表情に加えて加工しますと。何のことやらと皆さん思うと思いますけども、これ元記事の方を見ていただくと一目瞭然なんですけども、顔を写した写真を用意していただいて、まあ、それぞれにエフェクトをかけると、まあ、その写真が泣き顔になってみたり怒り顔になってみたりというふうな、エフェクトをかけることができますと。顔文字のようにいろんな表情を作れますよということはそうですね。この加工できる表情、11種類あるそうですね。加工が終わると、動画や静止画としてカメラロールに保存することができますということはそうですね。ちなみにこのアプリアップストアで無料で配布中ということですんで、よかったら使ってみていただきたいと思いますね。なかなか面白そうですよ。以上、空海 IT ニュース4月7日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。ツイッターにいただいたコメントを紹介していきたいと思いますけども、まずですね、4月7日日付が変わって1466回をアップロードしてから、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということで聞いていただいてます。ありがとうございます。続いていっちゃんが、千鳥ヶ淵の桜、雨が降り出したので空いてきました、見やすくてラッキーでしたってことで、おー夜桜綺麗ですね。でも天気は今一つだったのね。あ、でもこれ午前中の配信だけども写真は夜桜だから昨日の夜桜なのかな。はい、ありがとうございます。続いてお散歩さんが、おはようございます、今日も病院に行って肩に痛い注射をしてきました。昨夜からの雨と暖かさのせいか桜の開花が始まったようで、遠目に木々がほんのり赤っぽく見えています。そして続けて、彦根の桜も咲き始めました。まだ三分咲きぐらいかな。新しくリリースされたクリップスというアプリをお試しということで、はい、クリップスを使ってスライドショーですね。この音楽も ちゃんとつけてくれるんですよね。ああ、ちゃんと写真と動画と織り交ぜて編集ができるんですね。ああ、なかなかいいかもね、これ。はい、ありがとうございます。うん、なかなか面白そうですね。私も作ってみましょうかね。はい、ありがとうございます。そして、アメリカンさんが、スキちゃんのニャンニャンコマチ良かったですよ。ミッツァンが都合でできない分、スキちゃんが久しぶりで、緊張しつつ、いつもとはちょっと違う可愛らしい声で、その日にあったことや自分の思いを一生懸命話してくれている姿に感銘しつつ、拝聴させていただいておりますということでいただきました。はい、ありがとうございます。うん、確かににゃんこま久しぶりですよね。今年入ってから初めてかなっていう気がしなくもないですけどもね。はい、ありがとうございます。コメント以上ですかね。はい、皆さんありがとうございました。はい、皆さん、ヤマトさんじゃないや、アマゾンの、まあ、プライム会員の方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、東京新聞の夕刊に出てた記事ですね。アマゾンの即日配達から撤退、ヤマト負担軽減で検討というね、記事が上がってますね。プライム会員だと、まあ、その日のうちに早い場合は届いたりしますよね。それをどうもヤマトさん撤退するというのを検討中だということだそうですね。うん、まあプライム会員、私もプライム会員ではありますけども、アマゾンの倉庫が近くにない関係で、まあ、早くても翌日、うん、即日設定してもまあ、2日ぐらいはかかりますけどもね。都会の方にいらっしゃる皆さんは多分午前中に注文したら午後には届くなんていう場合もあるんじゃないかなと思いますけども、それをもしかしたらやめちゃうよということみたいですね。なんか以前アマゾンさん年会費上げるんじゃないかというのを示唆するようなアンケートを送ってきてましたよね。ただその即日配達やめちゃうよって話になると、値上げ云々の話じゃなくなってきますよね。値上げしても即日配達やめるって話だとね。さあ、これどうなるんでしょうかね。まあ昨日のニュースでもちらっとありましたけども、楽天さん、郵便局の荷物再配達なしで一発で受け取ったら楽天ポイントあげますよとかっていうサービスがあったりもしますけどもね。まあ大和さんそこまで偉いのかな。まあ大和の車しょっちゅう見るもんな。まあお勤めの方はね、非常に大変かなっていう気はしますけどもね。なんかそれに慣れちゃった我々にとってみると、そのサービスなくなっちゃうのっていうのがね、ちょっとわがままになってしまいそうな気もしますが、はい、まあしょうがないっちゃしょうがないんでしょうかね。まだこうなってくるとアマゾンプライムの年会費値上げってのはね、それはおかしいんじゃないかっていう話の方になんか進んでいきそうな感じもしなくもないですよね。皆さんはどうお考えでしょうか。はい、ということで今日は私の一人喋りになりましたが、また来週、でも来週の、来週でまたスキちゃん忙しそうだなしな頭から二人で喋れるのがどれぐらいあるか分かりませんけどもね、また来週もよろしくお願いします。以上、空海 IT ニュース4月7日でした。お届けしたのはみっさんでした。それではまた来週、良い週末を。ただものだんだん。
Sora Ami ID News